言い争いからしばらくして、竜也は馬猿の犠牲に処された。己のエゴ以外存在しない馬猿が、言いまかされた恨みを、忘れるはずなどなかったからである。すでに奴は、自分から怒鳴りかかって小天板に打ちのめされたことを、相手から怒鳴り込んできて、自分が諭したことに作り変えてしまっていた。それで、盛んに動揺などに不意調をし始めたのであるが、事実関係はすでに社内に広まっていたから、シャルがまた発症したという噂が湧き起こるばかりであった。悲しいことに、当人は脳みそがちっちゃすぎて、それを悟れないのである。なんだ、嘘すら満足にこなせなかったのか。皆さんの疑問はごもっともである。こんな彼が管理職につけたのは、二つ前の支部で、前年の予見から起こった数値上昇を、自分の采配と織り込んだ口車に、ある無能な上司がさらりと騙されたからであった。いや、あるいは、上司と猿とのスキルが噛み合っていたために、馬猿だけに馬があったのかもしれない。とにかく、その上司が知り合いに働きかけて、昇進するほどの成績でもないのに、辞令を渡させちまったのである。それにしても、虚言癖すらあるという男を、企業がいつまでも放置しておくのはどうしたことだろう。それは全く、人事権を本社が握っていて、よほどの問題でも起きなければ、支社では報告も干渉もしないような、奇妙な体質が出来上がっていたからに他ならない。もちろん、支社長などが連絡を入れれば、すぐ更迭されるには決まっていたが、要するにそれほどの気概や活力を、この巨大になりすぎた企業は、すでに失いつつあったのである。だから、どんなに優れた人材チェックシステムを作ろうと、柔軟な雇用体制に改変しようと、人事の流動性を図ろうと、人間側にそれに対応する意識がまるでないと、それらはあっという間に名目になってしまう。効率意欲を放棄してみたいな社会に挟まって、竜也はアップアップしているようにも思われた。さて、その猿が、また陰でちょこまかし始めた。リストラの一環として行われていた、非正規労働者の雇用解雇の推進プロジェクトのリストに、竜也の名前を滑り込ませたのである。ライブなどで時々休むことがあったから、勤務不良であるという理由であった。もちろん事前に申請してあるから、言いがかりであることは間違いない。それにしても、役職者が、プランの立案や計画の履行を目的に働かず、自分の感情の欲するままに、部下を怒鳴ったり、辞めさせたりするようになったら、その企業はもうおしまいである。そうして竜也は今、その犠牲に処されようとしている。祖父の時代みたいに、無茶な命令で命を奪われることがないからといって、それを喜ぶ気にはとてもなれなかった。もちろん、竜也が有用な人間であることは知られていたし、猿の無能と悪癖も有名だったから、竜也の方で積極的に球団にかかれば、猿を追い詰めることだってたやすかったに違いない。そうして、それが現場のためになることも、竜也には分かっていた。けれども彼は、正直うんざりしてしまった。こんな職場に関わるのが、ほとほと嫌になってしまったのである。もともと彼は、臨時雇用によって拘束時間を減らし、得られた時間をバンドの活動に充てていた。入社する際に、臨時休暇を取ることも告げてあった。つまり職場は、 バンド活動と生活維持の資金源に過ぎなかったので、仕事に生きがいがあるというわけではなかった。ただ中途半端が嫌いなばかりに、いろいろ請け負っているうちに、現場の束ね役になってしまっただけだ。彼の精神から考えれば、霊感の伴わない仕事など、かえって苦手なくらいだった。だから音楽活動が危機を迎えた今、職場を含めて生活を見直したいという思いが、龍也の心に芽生えたのであった。それに、自分を辞めさせようとこそこそ這いずり回る馬猿を見続けるなんて耐えられなかった。龍也はさっぱりした人間ではあったが、毎日猿にたかられたんじゃ問題外である。3日でノイローゼになっちまうに決まっている。やっぱり自分から離れるしかない。あんな猿に関わったって不愉快が募る一方だ。なんで俺がバナナを与えなければならないんだ。彼はとうとう決意した。もともと一時的な雇用を望んだだけですから。リストに従った面接があったときに、彼は辞職を告げたのである。猿の策略で辞めることにしておけば、現場への言い訳だってしやすいに違いない。自分の倍以上の給料をもらっている渋川の面倒だって見続けるのは割に合わないではないか。今こそ潮時だ。
しかし、せっかく長年働いているのだし。
面接官はとどまることを勧めてくれた。彼は馬猿よりも上司であり、猿のいかさまぶりも熟知していたから、猿に謝らせても構わないとまで言ってくれた。龍也はもちろん嬉しかった。けれどもやはり、
ありがとうございます。
とだけ言って、辞める決心は変えなかったのである。
いずれは辞めようと思っていましたから。
仕事をする理由そのものが、重大な局面を迎えているんだ。それに、猿なんかに頭を下げられても、虚しさが募るばっかりだ。かえってここがやめどきだ。彼は面接をしてくれた金持ち課長に向かって、
長い間お世話になりました。
と挨拶をして、11月いっぱいの仕事が終わったら、改めて礼を述べることを約束した。
もともといつか辞めるという話だったからな。無理には引き止めないよ。
課長は名残惜しそうに笑った。
それにしても、まとめ役が辞めてしまうと、後が大変だな。
とぼやくので、
すいません。
と素直に詫びておいた。もちろんこれは愛想である。愛想なんてロックじゃない。皆さんはまた怒るかもしれない。確かにそれはロックではないだろう。けれども人は丸くなっていくものである。衰えなんだか悟りなんだか慣れなんだか私にはわからないが、ともかくみそじを回ればロックだって丸くなる。確かに20代の龍也であったら、冗談や愛嬌で、すいませんなどとは言わなかっただろう。しかし今の龍也はそんなことは忘れている。角がすり減ってしまったのか、鍛えられて成長したのか、そんなことは学者にだってわかりっこない。幸い馬猿は、言い争いでグダグダにされて以来、まるで牧師犬を避ける動物みたいに、龍也の近くには寄ってこなかった。それだけがまだしも救いである。ところが退社を告げた後、飯を済ませて作業場へ向かったら、早速猿が、
自分に逆らったから、あいつを辞めさせた、
などと吹聴しているという噂が伝わってきた。龍也は腹が立つというよりも呆れ果てた。
本当に猿は人間じゃねえな。
イモムシは人間じゃない。サルは人間じゃない。何の問題もない命題である。よほどの変わり者でもなければ、真と答えるだろう。この単純な文脈が、竜也の中では義とも取れる特別な意味を持っている。そうであるならば、文脈を切り離して真理を探求しても、全体の中では意味がまるで違ってしまうことについて、私たちはもう少し考えを巡らせた方が良いのかもしれない。政治家の言葉の断片を糾弾したり、学者の発言を切り張りしてドキュメンタリーを捏造したりする悪癖は、現代社会を覆い尽くしているではないか。
川東さん、やめちゃうって本当なの？
渋川が心配そうに近づいてきた。川東はもちろん竜也の名字であるが、職場ではいつもそう呼ばれている。それにしても渋川は、ろくに仕事をしないくせに、いつも全体がくたびれている。とても同い年とは思えない。まるで10歳も20歳も年配のような老け方だ。サボり癖が対価を導くいい見本じゃないかと、竜也はそっと考察しているくらいである。その渋川は、竜也が自分のことをあまり咎めない上に、決して本当の上司ではないから、非常に居心地が良かった職場環境を、辞めてもらっては困ると思ったに違いない。
悪いな。辞めさせたがっている奴がいるから。
と説明したら、彼は同情して馬猿の避難を始めた。もっともな避難ではあるが、同じくらい仕事をしない渋川に、果たして避難する資格があるかどうか、相当に怪しいものである。権利があるといえば、渋川は役職についていないという点が挙げられるくらいのものだ。もっとも、その点を認めるからこそ、竜也は渋川に対しては腹を立てないのではあるが。
まあ、しょうがない。11月いっぱいはいるんだから、一つよろしく頼むぜ。
と答えておいた。しかし、他の従業員も集まってきて、いろいろ聞いてくるので。
とにかく、仕事中なので、そういうことは後にしましょう。
と幼稚園の先生みたいに手をたたいて、竜也はみんなを追っ払った。その夜は、早苗と一緒だった。思えばみんな丸くなっちまった。京都はここ2、3年、女なしでやっている。陽一は、実家で奈美子と結婚するそうだ。それに俺だって、早苗とはもう、かれこれ4年になる。新鮮なものに憧れるような情熱が、損なわれちまったのだろうか。もっとも、それが悪いとは思わない。どこかで幕引きが必要なんだ。それに早苗はいつ見てもやはり新鮮な愛くるしさがあって手放したくない女である。もし結婚を考えるのであれば、こいつと。竜也は仕事のこともあってちょっと弱気になっているのだろう。彼が結婚を考えるなんて信じられないような話である。もちろん早苗は冗談に、竜也に結婚を迫ったことは何度もある。内心は本気だった。けれども竜也は笑うばかり、結婚なんてロックじゃないと本気で思い込んでいるらしい。そんな子供みたいなところが、ちょっと世間連れしてバカみたいに見える。それでいて、彼女が竜也から離れられないのは、そこに惹かれているせいには違いなかった。それに竜也は真面目である。優等生の意味ではなくて、ひたむきで融通が利かないような真面目である。それが早苗には安心するらしかった。 つまりは大した女じゃない。なんて書いたら、私は彼女から糾弾されることになるのだろうか。けれども、今日はちょっと落ち着いていられなかった。龍也が仕事を辞めると言い出したからである。少し前にも、陽一が実家に帰るんで、喧嘩になったという話を聞かされて、早苗は内心動揺していたのであった。口ではいろいろ言っても、彼女も奈美子も安定を求めたがる女であった。あるいはロックをやるような奴らは、そんな女を抱きたがるものなのだろうか。それとも、小説にあるような、自我で渡り合うような女は、実社会には意外と少ないのだろうか。私にはわからない。もちろん、龍也にだってわからない。彼は今、他人に構っているゆとりなどなかったからである。
ちょっと、聞いてる？
聞いてねえよ。
ほとんどめちゃくちゃである。
最低。
早苗はムッとする。比喩でムッとするんじゃない。本当にムッとほっぺたを膨らましている。バカなやつ。ふと人差し指でつっついてみたら、今度は大笑いし始めた。大抵はそんなんで冗談になっちまう。けれども今日は。
ねえ、冗談じゃなくてさ。
と送ってかかってきた。
俺はあいつだって本気で生きてんだ。
だからさ、なんで仕事辞めちゃうのよ。
上司が最悪だって話したじゃねえか。
それだけじゃないでしょ。
龍也は彼女を覗き込んだ。要するにバンドのことを聞きたいんだろう。だったらはっきり言えばいいんだ。ぶっきらぼうに黙っていると、早苗は思い切って進んできた。
もうバンドは解散なんじゃないの？
蔑んだようには見えなかった。心配してくれているのがわかるので、龍也は息がるのをやめた。
俺は二人になっても続けるつもりだ。だが京都は、もう付き合う気はないかもしれない。
と思っていることを正直に答えた。
解散になったらどうするの？
考えてねえよ。
ねえ、考えてよ。
さなえが真面目な顔をする。龍也はゴロンとさなえの膝に頭をつけて転がってみた。
考えるって何を？
だからさ、そろそろ私たちも佐々木さんみたいに結婚しようって言ってるんじゃないのよ。
結婚なんかしてどうやって生活すんのさ。
いいよ、仕事が見つかるまでは私が稼いであげるから。
そんなうぶさるような真似ができるか。
いいじゃないの、一緒に生きてくんだったらどっちがうぶさったって。
なかなか率直な意見なんで、弱っている龍也は思わずそんなものかなと思い始めた。膝が柔らかいんで、ふわふわと甘ったれた心地である。
いや、俺は音楽を続けていくんだ。
危うく流されそうになって慌てて起き直った。
あら、だってこの前一緒になった、なんだっけ、ユーロシア。
ユーロシャーレだよ。
そうそう、そのユーロのボーカルだって子供がいるって話じゃない？
あいつらはプロじゃねえ。
いいじゃない、プロじゃなくたって、趣味でも歌っていければ。
早苗は龍也がうなずくはずがないことを知っている。それでいてうなずかせたがっている。ついこんなことを言ったんで、かえって龍也は遠ざかってしまった。
冗談じゃねえ。俺は音楽で生きていくって決めてんだ。趣味、 ふざけるな。趣味のロックなんて、この世にあってたまるか。
そんなのいっぱいあるわよ。今時、そんな生涯かけて音楽やらないわよ。テレビなんかに出てくるバンドだって、みんな生活を楽しんでるじゃない。
あんな奴ら、偽物だ。偽物ばかりがメディアに登場するから、本当の生き方が覆い隠されちまうんだ。
もういい年じゃないのよ。一体、私のことをどう思っているのよ。自分の夢ばっかり。バンドだって、これでもう終わりじゃないのよ。一体どうするのよ。
さなえはいきなり泣き出した。崩れるみたいに両手で顔を覆うので、龍也はびっくりした。こんなことは初めてだったからである。こんな気弱な女だったろうか。龍也は自分自身も弱っているところなんで、思わず肩を抱き寄せて、なだめ役に回ってしまった。自分ながらにどうかしている。俺だって本心は、諦めて結婚したいと思っているのだろうか。こいつと結婚して、子供なんか作って、パパって呼ばれたいのだろうか。確かに、このまま続けたって、どうせクロノスの病身に飲まれちまって、30代は40代に移り変わって、やがては50代を迎えて、そうしたら俺だって、一人で生きがっても、精神の衰えはとどめようがないんじゃないか。いろんなことが頭を駆け巡っては、思わずさなえに、
よし、結婚しよう。
と言い返しそうになった。しかし、俺のロックも限界なのかと自問すれば、たちまち、ふざけるなという憤怒にも似た感情が湧き起こって、龍也を押しとどめた。冗談じゃない。今までやってきたのは何のためだ。みんな日和見しやがって。そんな劇場が巻き返してきたのであった。車内を泣きなだめに寝かしつけて、龍也は寝室を抜け出した。まだ9時前であったが、車内は仕事が疲れているから、そのまま翌朝を迎えるに違いない。隣の部屋へ移ってぼんやり腰をかける。彼のマンションは部屋が2つある。だから結構な家賃である。次の仕事を探さなくては、生活が行き詰まるのは目に見えている。職場を辞めますなんて、調子に乗って言わなければよかったのだろうか。結構な金額が毎月入っていたのである。俺はよっぽどバカなのだろうか。向こうでは早苗が眠っている。早苗は俺と違って結構な給料をもらっている。その上、俺みたいな男を好きだという。結婚したいと言ってくれる。俺なんかのために泣いてくれる。机の上だけ明るくして、ノートを開いた龍也は、歌詞を考えるでもなく、さまざまな思いに身を任せていた。ポリシーだとか、生き方だとか、そんなものを掲げるのが、人間にとってはそもそも間違いなのだろうか。せっかく幸せになれるチャンスが身近にあるのだから、それにすがりついて、それを喜びに一生を送るべきなのだろうか。そうして仕事を見つけて、好きでもないことに時間を捧げて、家族を養って、幸せだったなんて、最後にはほざかなければならないのだろうか。違う。そんなの間違っている。生きることはもっと真剣でなくっちゃならないんだ。そうして同じくらい愉快でなくっちゃならないんだ。同じような仕事を歯車みたいに続けて 人間同士で膝を突き合わせるでもなく、ただ偽物の娯楽に時間を費やして、ゴシップだのドラマだの感覚と交わらない話で酒なんか飲んで、だらだらに一生を終えるなんて、そんな部品を志願するような生き方、俺には耐えられない。泥だらけになっても、誰から嘲笑されても、踏ん張って歩いていくんだ。しかし、いつまで歩き続けられるというのだろう。俺が生まれて以来、打ちつける秒針だけは、歩みを止めたことはなかった。こいつは、俺が死んでも、気づくことなく針を刻み続けるのだろう。クロノスの秒針、いつかは歩けなくなる時が来る。心が折れる時が来る。それが今だというのか。10年以上突っ走ってきた。これから先、音楽だけで生きていくなんて、まるで見込みもつかないありさまだ。こうやってくすぶりながら、翼ばかりはよれよれになって、最後には羽ばたけなくなっちまうに違いない。クロノスの秒針は、俺たちを時に返すだけじゃない。精神も、肉体も、奪い取りながらに刻んでいく。砂時計が終わるまで、俺たちは元の姿なんかでいられないんだ。ああ、人生80年とか馬鹿げている。昔と一緒さ。俺たちの命の限りなんて、せいぜい50年か60年がいいところだ。干からびた後に何が残るってんだ。残り煙のくすぶるほど、はしたない真似があるだろうか。そうして俺は、人生の半分以上を過ぎちまった。日々の生活が回転している。どんどん加速するような気がする。そうして、加速するほどに、毎日を保つんで精一杯になっちまう。陽一の言葉は間違いじゃなかったんだ。確かに俺の音楽は、バンドを始めた頃みたいには、一曲ごとに成長なんかしていない。同じような曲を作り変えるばっかりだ。龍也は悲しかった。口ずさみながら、詩を書き起こしていく。逃れられないわだかまりを、ぐちゃぐちゃにして飲み込んで、抽象化したみたいな落書きを、白紙に連ねていったのである。こうやって歌を作って、音楽を奏でているときだけが、彼にとって儚い慰めであるように思われた。ようやく構想がまとまると、彼はそれをノートに清書する。それからようやくパソコンを開いて打ち直した。ノートブックはビスタではない、XP である。また新しい OS が発売されたらしいが、そんなことに関心はなかった。ただ11月をあやかって、パンプキンの壁紙が右上に笑っているが、これはサナエが勝手にいたずらしたものだ。龍也はテキストファイルをメールに添付して、バンドのメンバーに送信した。次の曲が定まった時に感想を求めて行う。これは儀式のようなものだった。陽一がここを離れるまでは、俺たちはバンドのメンバーなんだ。配下の翼。俺の歌さえいつの日か、色づく枯葉の並木道。この心から舞い落ちて、靴に踏まれて消えるのさ。俺の声さえ夕暮れの、遠くを渡るガンの群れ。この体から羽ばたいて、赤い血潮に消えるのさ。誰かもう帰り自宅の支度して忘れゆく。 あいつの影をポケットに突っ込んだまま立ち去った。俺の夢さえ宵闇の、しぐれに打たれて泣いたけど、隠し通した惨めさを一人踏みしめ帰るのさ。俺の祈りは暗闇の、部屋の孤独にこだまして、忘れ去られて消えちまう。よさむの毛布にくるまれて。みんなもう、埋葬のための墓を掘り、棺桶をあいつのサイズに合わせてた。刺繍を先に投げ込んで、埋めるでもなく立ち去った。あいつは自分で火を放ち、一人で燃えていったのさ。